御神君、一つ、大地のうちにおいて、金の神の大徳に漏れるところはなきことぞ。郷にいれば郷に従え、道の信心にいれば道に従わずしておかげにならぬ。実意丁寧の信心に入れば、まずわかるのが大地の御恩徳である。大地の心を心として信心すれば、ことに応じて動じない大地のような信心が身についてくる。お道の信心によらねばいただけぬ独特のありがたさ。それが実意丁寧神信心である。実意丁寧神信心。まあ、わかるような、わからないような、その具体的にどういうことかというと、なんとなくわかりませんね。実意丁寧神信心。わかるようですけれども、では具体的にというと、それは私がいただいたことがありますのは、実意とは、その尋ね尋ねすること、神様のお心を尋ねること、これが実意だと。そして丁寧とは、その神様がお示しくださったお心、それを守り通すことだと、守ることだと。まあ、ある意味実意に神様の心を求め、丁寧にその教え、心、神様のお心を行じていくという表現になりましょうかね。そういう信心だというわけですね。ですから、ここに神様のお心を分かろうとすることがいりますね。これも昨日でしたか、いただかせていただいた師匠の研修のテープ録音物の中にありましたが、ある修行生の先生がそのご理解のまとめとして、神様のご真意というのでしょうか、深い神様のご真意がわからないから難儀をしている、それこそ心がクーッとしたりするというのでしょうかね。そういう私どもの難儀のもと、あるいは心が乱れるもと、それは神様の深いご真意がわからないからだというようなことを冒頭に書いておられましたが、師匠大坪宗一郎氏がまさにそこだよと。そのことがわかれば、そのことをわかるために、まあ信心の稽古をしているというのでしょうかね。愛楽理念の求めるところはそこだというようなことを、まあコメントしておられましたね。神様のお心がわかる、神様のご心、神様のお心がわからないから難儀をしているのですね。神様のお心がわかれば、何と言いましょうかね、悩みも消えるというのでしょうか。親心がわからないからというわけです。ですから、そのご真意を尋ね尋ねする。神様のお心をどういうお心であろうかと求めていく信心がいるわけですね。私どもは今朝いただきますのは、特にその神様のお心に沿う生き方、お心にかなう生き方というのでしょうかね。そういうものを目指せねばならないと。私どもはとかく物というものの値打ちというのでしょうか、それを金銭に置き換えてその値打ちを図ろうといたしますが、大体においてこれがいくらいくらの値打ちがあるとか、これはいくらいくらの、まあ、資産があるとか、あの人は資産家だと、 このいわゆる億万長者と言われる方たちでも、今この人の資産はいくらあるとか、まあ言われますね。でも大体においてその方たちが現金を持っているわけではない。まあ株式でしょうね。株式での資産、今の評価額ですから、評価額ですから実際それだけ持っているわけではない。株が暴落してしまえばその資産もなくなってしまう。まあ大変危うい資産評価ではありますね。絶対ではない、相対的なものですからね。そのものというもの、物質的なものに価値を置く、値打ちを置いて、それで値打ちを図ろうとする、そういう何と言いましょうかね、物質的なものに値打ちを、価値を置く、そういう私どものありようから、私どもの心に値打ちを見出す、それこそどれほど泥の心ができておるか、天の心がどれほどできているか、日月の心がどれほどできているか、といったようなその教えをどれほど行じておるか、というところに、まあ、なんと言いましょうかね、値打ちを置く。そういう価値体系、価値観というものが、物質的な価値観から精神的な価値観へと育つというのでしょうかね、移っていかねばならない。まあ、変わっていくというのか、どういう表現になるのでしょうかね。まあ、育つというのが一番いいように思いますが、私どもの価値観が育っていかなければならない。それほど、それこそ、子供の小さい頃は、飴玉をもらうことの方が、飴玉の方に、例えばそこにダイヤモンドと飴玉がある。そしたら、ダイヤモンドよりか飴玉の方に価値を置いていたのではないでしょうかね。それが少し大きくなると、飴玉よりかお金の方が良いと。そして、そのダイヤモンドがお金の値打ちにいわゆる変えられるものだ、みんなが求めてくるものだと、そういうことが分かってくると、まあお金を100万円もらうよりかダイヤモンドをもらった方がいいというようなことにもなるのでしょうね。もちろんそのダイヤモンドの大きさにもよりましょうし、品質にもよりましょうけれどもね、私どもの価値観というものが、特に人間の間での価値観というものは、その例えば骨董品などでも、その例えばお茶碗ならお茶碗、刀剣なら刀剣がいくらで売れるか、それをいくらで買ってくれる人がいるのか、いかに品質の良いものを持っていたとしても、それを買おうという人がいなかったならば価値はないわけですから、その高いお金を出してでも買おうという人がいるからこそ、いわば価値が上がるというのでしょうかね。そういう、なんとも、まあ絶対的な価値ではありませんからね、人間間同士のやり取りにおける価値ですから、人間にとっては100万円の価値があるといっても、これが犬にとって100万円の価値があるというと、犬にとっては無価値ということになりましょうしね。あるいは犬にとって価値があるものが人間にとっては価値のないものということもありましょうしね。日本人にとっては価値あるものが、よその国の人にとっては価値のないものということもありましょうし、そういう人間同士で、人間の社会で価値を決めているというのは、極めて相対的なあやふなものですね。絶対的なものではない。いつその価値がなくなるかわからない。というような、実に、まあ、あやふやな、 曖昧なものですね。唯一もしこの世で本当の価値があるものとすれば、それはやはり神徳というものかもしれませんね。神様における、神様が判断されるところの私どもの値打ち価値というのでしょうか。信心は心の定義だと、信心は心の定義者によってと教祖様はおっしゃっておられますね。心の定義だと、その神様のお心にかなう私どもの心のありよう、ありさま、そこにまあ値打ちを置く。神様のお心にどれほどかなう心を私どもが持っているか、育てているか、それがまあいわば絶対的価値というものに近いのではないでしょうかね。神様と私どもとの間でのその絶対的な価値、それは神様が私どもの心を評価されての値打ち、私どもの心の値打ちというのでしょうかね。それがいわばこの氏子は信用ができる、神様からご覧になってこの氏子は信用ができないとか、この氏子は欲の強い人間だとか、まあ画商画役ですね、この氏子はまあ神様からご覧になっていい人間だとか、その神様の目からご覧になっての評価というのでしょうかね。いわゆる私どもの心の精神的な価値というのでしょうか。そこに目覚めてからの信心であって初めて天地に通う、神様のお心に通う生き方をさせていただきたい。神様のお心にどれほど通っているかということが、その何と言いましょうか、私どもの価値の基準。これを右に行ったら儲かる、左に行ったら損するといったような価値のいわば判断ではなく、右に行った方がより神様のお心にかなう、左に行けば神様のお心にかなわないといったような、その神様のお心にかなうかかなわないかということが判断基準になるような、そういう生き方にならせていただくということが信心生活というのではないでしょうかね。そこに神様のお心を求め続ける、その自炊さ、そしてその神様の求められる私どもの心のありように近づこうと守り行じる生き方、そこに丁寧さがいるわけですね。そういう信心だということです。それは人間の牙城牙欲中心の生き方から、神様のお心にかなおうとする神様のご神意、神様中心の生き方という表現もできるかと思いますね。私どもの生き方が自分中心、人間中心の生き方から、神様のお心に可能な生き方をさせていただきたいという神様中心の生き方へと、これは大転換がなされなければなりませんね。そうでなければ人間の、まあ、真の助かりは得られないと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。